Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2月の8日、63回目の放送になります。1年の始まりは元旦にありと言いますが、先週の節分が始まりという説もありますよね。立春を迎えて春が待ち遠しい今日の頃、皆さん目標は決まりましたか？今日のゲストは、還暦を迎えてもなお、人生は一度きり、大好きな仲間と明るく笑って過ごしたいと、チャレンジを続けている GPM 合同会社の赤坂麻里子社長にお話を伺いました。先週に続いて昨年の12月22日一緒に八坂神社を参拝しながらの収録模様をお届けします。今日もどうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。2月は夢を叶える鍼灸師福原由美子が体大開運、春に向けて今やっておくべきセルフケア、腹巻きや靴下を身につけてストレッチをしたり、茶湯を飲んで体を冷やさないようにしているにもかかわらず、足が冷えてのぼせる冷えのぼせ、2月はその原因と対策を一つずつお伝えしています。先週は頭の使いすぎによる冷えのぼせ対策でした。聞き逃した方は、美容鍼灸サロンハミングのブログ、2月1日放送分のアーカイブを載せておりますので、そちらを聞いてみてくださいね。今日は2つ目。まずはですね、春が来る前になぜこの冷えのぼせをケアしておきたいのか、その理由からお話をしたいと思います。春は草木が一斉に芽吹きますよね。花が咲いて新緑が出て、陰気な人、陽気な人というように体にも陽気というものがあります。春になるとこの陽気がちゃんと体を巡って、そして上に上がってくれれば体調は良いのですが、陽気がうまく巡らないと花冷えや花粉症、春の鬱、自律神経の乱れや胃もたれなどの不調が出てきやすいです。ですから、この春の前の2月、3月の過ごし方、この過ごし方によってね、春の体調が決まるということで、このお話をしています。さあ、では2つ目の冷えのぼせの原因は、胃腸の冷えです。 胃腸が冷えているとなぜいけないのかなんですが、胃腸は体の中心にありますよね。そしてここは体のエネルギーを作り出す場所。胃腸が冷えると体のエネルギーを作り出す力が不足してしまい、自分で体を温めることができなくなってしまっています。中国には胃腸の不調の人の約9割が体が冷えているという言葉があります。また、食べ物から吸収したエネルギーを上に持ち上げる力が弱く、このタイプの方の特徴は便が柔らかく、舌の縁にギザギザがついていて、ボテッとしていて、そして苔が白く、皮膚は弱くて、いつの間にかどこかにぶつけて青タンを作ってしまうというような特徴がありますよ。じゃあなぜ胃腸が冷えたのか。その原因のナンバーワンは飲食の不摂生です。ムラ食い、ドカ食い、アンバランスな食生活、そして生物の食べ過ぎ、お刺身や生野菜、一見体に良さそうなんですが体を冷やしてしまいます。対策です。お野菜は温野菜、そしてコーヒーや紅茶などの飲み物はホットにしましょう。疲れたら乳製品を使った洋菓子よりも和菓子、そしてさらに良いのはナッツやさつまいもなど加工していない自然の甘みをよく30回噛んで食べてみてください。つぼ押しは足さんでがいいです。ぜひできることから参考にしてやってみてくださいね。そして2週間続けてみることがコツです。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。竹内まりやで元気を出して。 皆さんこんにちは。福原由美子のここから元気になるラジオ。2022年はね、どんどん飛び出していきますよということで、なんと今は京都に来ております。そしてまた今回も素敵な女性経営者様と一緒に歩いております。まりちゃん、こんばんは。
こんばんは、まりちゃんです。
まりちゃんです。まりちゃんって気安く呼ばせていただいてるんですけどね、なんとですね、代表取締役 GBM 合同会社の代表取締役社長でいらっしゃいます。まりちゃん、
はい。
まりちゃんの会社さんは、どんなことをされてるんですか？
私の会社はですね、ネット通販をしております。
ネット通販、どんな商品を扱っていらっしゃるんですか？
今一番注目の商品は天然パラオのサンゴ砂でございます。
天然パラオのサンゴ砂。
はい。
パラオって言ったら綺麗な どこにあるんでしたっけ、パラオって？
兵庫県明石市から真南に3200キロです。
うわー、3200キロですか。
はい。
で、そこのサンゴ砂ですか？
サンゴの砂でございます。
わー、なんか とても綺麗そうですね。
真っ白なんです。真っ白。
それはどうやって使うんでしょうか？
この砂の使い道はもういっぱいあるんですけども、アクアリウムはもちろんのこと。
アクアリウム、ああ、早いですね。
早いでしょ。うん。で、レジンアクセサリーだとか、
はい。
レジンの、なんか、ものに使われたりだとか、あとは、オオクワガタ、なんだか、
昆虫ですか？
いえ、海の中を歩く、アルカリ性を好むので、
はい。
ヤドカリでございます。
ヤドカリですね。
はい。
なるほど。
の住みかとか。
へ
ぇ、あとは、すごい砂が細かいので、
はい。
ディテールとしても、いろんなものに、使えるかなと思います。
なるほど。そのパラオのそのサンゴの砂を取り扱うきっかけになったのは何かあるんですか？どんなきっかけがあるんですか？
私はあくまでも代理店になるんですけども、その元々の会社の社長が、はい、パラオ政府、特に前の大統領とすごく仲が良くって、このサンゴの砂を何とかしたいっていうことから始まりました。
そのパラオの大統領がサンゴの砂を何とかしたいっておっしゃったんですか？それは どういう意味、自然をなんか守りたいっていう感じでしょうか？
パラオのにはサンゴ砂の干渉の上に立ってまして、そのサンゴの砂、サンゴがすごく生育してるんですね、
うんうん、
でそこにカンムリブダイっていうすごい大きな魚がいてて、
カンムリブダイ、
はい、
なんか綺麗な魚、
すごいブルーの綺麗なお魚なんですけど、だいたい50センチぐらいの大きさなんですけど、
はい、
この魚がガツガツガツとサンゴの褐虫藻っていうところを食べます。
サンゴの褐虫藻っていうところを食べる、はい、それと
サンゴの褐虫藻しか食べない。
おお、
出てくるものは全部サンゴで消化されたものが出てくるんですね。
へえ。
それが砂が動かないっていう国の独特な形になっているので、どんどんどんどん砂が溜まるんですね。
おお、面白い。
で、どんどん砂が溜まると、船の底を、ゴサッとしてしまって、大きな船が入らなくなる。
はい、
なので、この砂を何とかしてくれないと、っていうことで、この話が始まったんですね。
なるほど。あれですね、じゃあ砂を、先ほどの観賞用とかに、
はい、
持ってくるっていうのは、そういう、意味があったんですね。
意味があったんですね。
うわー、それ、すごい、じゃあ、大量に出るんですか？
もう大量に出ます。
うわー、それでもご縁ですね。そんなパラオのその大統領とって。
そうなんです。パラオには18州の州があるんですけども、16州あるんですけど、8州が、そのサンゴの砂を取ってほしいっていう希望があって、
はい、
一つの、パラオの、国で 50年間の契約があるので、その専属で砂を取ってるわけですね。
そうですか。それ実際いつからそのパラオの砂は取り扱いはされてるんでしょうか？
実際は3年ぐらい前からなんですけども、
はい、
ここのところちょっと売れてきだしたなっていうのは、
はい、
半年ぐらい前からですね。
なるほど。認知されて広まってきたということですね。
広まってきました、本当に。
へえ、そうですか。なんかとてもなんか波動が高い砂のような気がします。そんな綺麗なね自然のものって
そもそもサンゴでできてます
ので、ね、ですよね、
はい、波動は高いように思います。波動を感じはる方はいつも高いなっておっしゃってくれる
んです。なるほど、なるほど、そうなんですね。なんか
ハラは行ったことありますか？
もちろんでござい
ます。あ、もちろんですね。なんか食べ物とか民族、お人柄とかはなんか日本人に似通ったところはあるんでしょうか？
もともと戦時中は日本軍がファラオを、はい、統治してましたので、
あ、
日本語を、住民の方に教えたので、うん、日本語を通じる方がまあまあいます。なのでそのまま日本語がパラオ語になったのもあるんですけど、
例えば
めちゃくちゃ面白いのは、はい、我々ジャイケンホイって言いますよね、
うんうん、
向こうはまずはアイコでしょがジャイケンですみたいな
始まり、面白いアイコでしょって言いながらジャイケンするんですか？
で、あと乾杯っていうのもあるんですけども、はい、乾杯と同じ意味が疲れ直すです。
疲れ直す
疲れが取れるみたいなイメージで、はい、多分日本兵が、はい、日本兵の人たちが現地の方に言ったのが、疲れ取れるから飲むねんっていうのが、疲れ直すっていうので、
疲れ直すって言いながら乾杯するんですか？なんか心が温まります。話が、ね、
パラオの国旗っていうのは海に浮かぶ月っていうことで、うん、日の丸にすごい近いんですけども、
はい、
月の真ん中の月さんだけちょっとずらして日本に、はい、敬意を払ってくださるので、非常に親日の国なんです。
あ、親日ですか、いいですね、
はい、やっぱり大切なんです、親日の国は。
そうですか。あ、そうですね。ということは向こう行ったらじゃあ日本語でもまあいけそう
で、大丈夫は本当に大丈夫で使えるので、そっち大丈夫大丈夫って聞かれて、
はい、
はい、大丈夫ですって言うと全然問題なく。
そうなんですね、
はい、そうなんです。
今お話をねしながら、実は今ここ八坂神社の到着いたしまして、今ちょっと門くぐらせていただきます。はい、今日はお参りにいらっしゃったんですかね？
そうなんです。
どういった感じで、どんな願いをというか、
1年間ありがとうございますっていう感謝と、
はい、
で来年はますます、まあ、コロナで大変なのかも分からないんですけども、
はい、
皆さんの暮らしが上向きになるなっていうことと共に、弊社もこう頑張って上昇気流しておりたいなって思いまして、
はい、
お願いに上がりました。
はい、じゃあ今からちょっとねお手を清めさせていただきたいと思います。いい音ですね、はい、私もちょっと、カメラを持ちながらちょっとお手をちょっとね、
うん、
清めさせていただきたいと思います。はい、それでは行きましょうか。
はい、
今日その八坂神社をエスコートしていただいているのはですね、先日もラジオの収録出ていただきました、中川愛さんですね。愛さん、今日は今から八坂神社の参拝ということで、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、はい、今日のその参拝というかお参りというか、これは何か特別な意味があるんでしょうかね？
はい、私は開運カウンセラーとして開運神社開運大使っていう肩書きも持ってるんですけれども、その開運神社開運大使が 100% 神様に届く祈り方を伝授させていただきたいと思います。
すごーい、なんてちょっと
すごい
嬉しいです。
すごい嬉しいです。
開運神社開運大使ってあるんですか？
はい、あるんです。
うん、面白いです。
はい、あるんですよ。で、一人一人に、
はい、
ずっと守ってらっしゃる、
うん、
死後の世界も、生まれる前から死後の世界も守ってらっしゃる、
はい、
うん、産砂神社さんっていうのがあるんですね。
はい、
でそれを鑑定するお仕事もさせていただいてます。
はい、あゆさんはいろんなことされてますね。
開運ですから。
そうですね、です全部つながってますんですね。
はい、全部つながってるんですね。
マリちゃんめっちゃラッキーですね。
なんか開運の引っ張って、開運の方へ引っ張っていただけるような感じがして、
うんうんうんうん、
来年来ますよ。
ちょっとうちの美容神経サロンハミングも来ますよ。
来ますよ。
福原由美子のラジオに、そして福原由美子に、私たちにご縁ある方はもう来ますよ。はい、
全ての方に、
あ、全ての方にっていいですね。
はい、地球全体を次元上昇、
あ、いいですね。
この3人のパワーでね、
本当ですね。
はい、
はい、ということで今はおみくじの前におります。今ただいまですね、時刻は、5時46分なのでね、ちょっとすっかり暗いなんですけれどもね。はい、八坂神社はマリちゃん来たことありますか？
こんな じっくり来たのは初めてです。
本当ですか？
はい、
普段はどうでしょう、お仕事お忙しいですよね。
私今奈良県なので。
奈良から京都まで。
いやでも奈良と京都全然問題なく行き来はしてるんですけども、はい、じっくり八坂さんにいたのは初めてかなと思います。
そうなんですね。
すごいいいですね。暗くなっても提灯っていうか、うん、たくさんついてて
明るいですね。
人払いですね。
あ、
人払い、
人払い、
いないですね。
我々のために。
そうです
か。すごいです。
本当に、なんか。
人はいらっしゃるんですね。
そうなんです
か。
これだけ一人占めです。
本当に、はい。
向こうの方に人いるでしょ。
本当だ。なんかね、本当に今ね、さっきまでザワザワしてたんですけど、ここはね、本当にこの、ちょっと静けさ。
本殿。
本殿の
前。本殿の前にいます、私たち3人。なんかこの静けさがいいですね。
いいです。
はい、さあどうしましょうかね。お参りしちゃいますか、それとも7分ちょっともうちょっとお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、先ほどちょっと歩きながら説明が息が上がってたんで、遅れなかったんですけど、はい、サンゴの砂って今、ある意味、箱庭療法っていうことで、砂が療法というか、で、はい、精神が落ち着くっていうことも、で、使われてる方もやっぱいらっしゃいます。
箱庭療法ってカウンセリングで、実際にお庭の中にお家とかを作ってもらってっていう療法ですよね。
はいはい。で今砂使ってる、使いたいっておっしゃる方はいらっしゃるし、
はい、
あと、まあ、何かな、一番不思議やなと思うのは、やっぱり敷き詰めたい。どこかに敷き詰めたいということで、何十キロも買われる方がやっぱいらっしゃるんですね。で、私も、この電磁波がいっぱいある中で、うんうん、できることなら、アーシングっていうことで、
アーシング
裸足で歩きたいな。その時には、サンゴの砂の上を歩きたいなって思ってます。
ということは、お家の、例えば、まあ、畳1畳まで行かなくても、うん、例えば足が浸かるようなバケツじゃないですけど、
そうそう、たらいの中に足湯のようなイメージ
ですね。はい、足湯でそれをサンゴ砂流みたいな感じでも、アーシングできそうですよね。
できそうですね。だからそういうことをやって、できますかっていうお問い合わせもいただくので、
はい、
そういうふうに使ってらっしゃるんやっていうことで、我々もパラオの砂を扱いながらも、どういうふうに使っているのかがやっぱりわからない中、いろんなお客様の問い合わせだとか、はい、使っていただいた写真とかで、こんな風に使ってらっしゃるんやってのはわかるんですね。
ということは、はい、インスピレーションで自由に使うっていう感じ。
もう一つすごいのは、はい、一応、農林水産省から、うん、普通肥料として認めてもらったので、
肥料ですか？
本当に無農薬だとか、そういう野菜にも、お米にも、すごく効果があるというふうな砂なんですね。
それは具体的に土に混ぜていくって感じですか？
土に混ぜて、土をアルカリにしていくというか、
うんうん
うん、土を変えていく。何かそういう科学的なものではなくて、うんうん、完全天然なもので、
はい、
土の中を浄化していく。そういうことができるみたいなんですね。
すごい力持ってますね。
結構持ってるんですよ。ほんまに秘めたエネルギーというか、うん、ものが、いろんな方がされてて初めてわかるんですけども、今年枝豆を作った枝豆農家さんがおっしゃるには、今までやったら、居酒屋にしか出されへんかったのが、
うん、
両手に出せるなっていうふうなぐらいに身がぷくっとしたみたい。
お
ー。とか、トマトもめちゃめちゃ美味しいとか、なんか農家さんもちょっとこう使っていただいてて、いろいろと、今までとちょっと違うよっていう体験は結構聞かせていただいてます。
嬉しいですね。
めちゃめちゃ嬉しいです。本当に。
うわぁ。なんかそれちょっと私もちょっと使ってみたいなというか、まずは触ってみたいと思うんですけど、
ね、はい、
どうやったら手に入るんです
か？今、アマゾン、楽天で、
はい、
GPQ、パラオサンゴ砂、天然サンゴ砂かな？そういう名前で、調べていただいたら、100g 380円から販売しております。
そんな、すごく、お優しいお値段ですね。
もう、まず知っていただくっていうことが重要なので、100g があって、500g、800g、2kg、3kg、5kg っていう形でラインナップ揃えてます。
それがアマゾンと、 楽天です。楽天さんからですか、は
い、そうです。
おー、ちょっとじゃあ早速検
索できれば検索していただいて、ちょっと手に取っていただいて、
本当ですね、
いや、すごいっていうふうに感激していただければ、ね、とても嬉しいなと思います。
まずはそのね、百聞は一見にしかずですからね、はい、ちょっとあの今このねラジオを聞いている方で興味を持たれた方もちょっとね一回ちょっと手に取っていただけたらなと思います。はい、ということで他にはどんな商品を扱っていらっしゃるとかありますか。
あと、ね、60g の使い切りタイプの除毛クリームです。
除毛クリーム、
最近の男性は本当にツルツルなんでね、
は
あ、ツルツル、初めて除毛クリームを使ってみたいなっていう、10代後半もしくは今中学生そのあたりの、お子さんにちょっと試し型ら使っていただきたいなっていうのを作ってます。
塗るだけ、
塗るだけ。
これまたお肌に優しそうですね。
これもお肌に優しいです。
優しいですね、はい。わあ、やっぱりあの結構思春期のね、はい、お子様って悩んでる方多いですもんね。はい、確かに
毛深いのが悪いわけではないのに、なんかこう毛深いっていうのをこう指摘されるのか、それが嫌なので、でも脱毛まではお金も出ない、でも除毛クリームだったらすぐにとにかくなくなるんですけど、また生えてくるんです。
あ、そうなんですね。
でもその生えてきても大丈夫だよ、もう使い切っていただけるっていうサイズの 60g の販売でございます。
あ、そうなんですね。それ例えばですね、あの女性の、はい、その脇とか、
顔以外全身使います。
じゃあ嬉しいですね、めちゃくちゃ
最近ちょっとあの高齢の方の VIO にということで、はい、お問い合わせもいただきますし、お申し込みもいただきます。
それは OK ですか。
大丈夫です。
いや本当にあの悩まれてる方多いですからね。今ね
結構高齢の方の方が多いなっていうのが今現状で、ご自身が介護してて、はい、自分はもうこうなりたくないっていうことで、はいはい、なんか使いたいっていう方もいらっしゃるので、私ども弊社としては、はい、若い子向けにと思ってたんですが、うんうんうん、今意外と高齢の方に提供してるかなって思います。
そちらもネットで購入できるんですか。
これも同じくアマゾンと、楽天の方で。
それは除毛クリームと
GPQ リムーバークリームで検索していただいたら当たります。
GPQ、はい、リムーバーク
リーム
ですね。はい、それも嬉しいところですよね。こっそり変えるって言ったら変ですけど。
そうですね。
はい。
見た目の感じも、はい、除毛クリーム感全くないので、はい、お肌にも優しいし、見た目の感じもおしゃれな感じです。
ああ、そうですか。
ぜひ手に取っていただければなと思います。
本当にですね。なんか本当に、嬉しい商品をたくさん取り扱われてて、なんか、紹介できることがすごく嬉しいと思うんですね。
ありがとうございます。
は
い。
最後にですね、はい、リスナーの皆様に、はい、何かこう、メッセージとか。
はい。はい、SDGs っていう言葉が最近皆さんご存知かと思うんですけども、できることなら山を削っていってっていう砂ではなく、海には海の砂を、提供したいと私どもは思ってますので、そういうお力いただければなって思ってます。海には海の砂、しかも真っ白な砂を、ぜひ近くの海岸線に、と思います。
はい、地球にも優しい株式会社、失礼しました、合同会社 GPM の代表取締役の赤坂真理子さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
八坂神社の参拝しながらの収録いかがでしたか。まあ、車のね音が入ったりってちょっとねざわざわした部分もあったかと思いますが、非常に楽しい収録でした。ラジオのリスナーの皆様の開運も一緒にお祈りしてきましたよ。今年も一緒に大開運していきましょうね。来週も引き続き赤坂真理子さんにお話を伺っておりますので、どうぞお楽しみにしていてくださいね。それでは皆さん、今日も一日お元気でお過ごしください。
風に咲く花びらの名前を知